い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。ついに出ました都高のコーラ、メッツコーラ。ねえ、皆さんお飲みになったでしょうか。なんとですね、脂肪の吸収を抑えてくれるっていうことですからですね、毎日必ず炭酸を1本は飲むという私にとってはですね、願ったり叶ったりなんですね。先日早速コンビニで買って飲んでみましたが、味は間違いなく本家のコカ・コーラの方がうまい。でもですね、このメッツはもしかしたら痩せるかもしれないという夢があるということでね、この夏はですね、このメッツ、箱買いしてしまいましてですね、本当に特報のコーラで痩せるのかっていうね、実験をやってみたいななんて思ってます、ね、相変わらず50になっても何にも変わらずアホはアホって感じなんですけども、実験結果出ましたらまたこちらで報告させていただきたいなと思っております。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。検証して悟った人は怒ったりイライラすることがないのでしょうか、ということですね。はい、ありがとうございます。今回ね、いただいた S さんのようにですね、検証したらお地蔵さんのようにいつもニコニコ笑っているんでしょうね、的なですねご質問をよくいただくのですが、全くそんなことないですね。例えばですよ、もし電車の中でですね、隣の下に人にこの足を踏まれていてもですね、ニコニコ笑っているなんてね、ちょっと危ない人になっちゃうんですよね、これじゃあね。足踏んでますけどってね、誰でもそんな感じになるわけで、それでもね、知らんぷりされたらイライラする、ね、これはもう誰でも一緒ですよね。ね、悟ったら穏やかで高尚な人間になるはずだなんてね思ってる人がいるのですが、そんなことはない、ね、笑うときは笑うし怒るときは怒る。じゃあ一体どこが変わったんだよっていうことになるのですが、ね、以前の自分とはね明らかに違うところがあるんですね。それは全く念が残らないということです。以前感情と回転寿司っていうね回がありまして、その中でお話ししましたけども、感情というのは縁で起こってくるものなんですね。ですから私が怒っているのではなく怒りがやってくる、ね、以前の私でしたらこの感情は私の所有物だ、だから何とかしなければいけないんだなんてね思っていたので、ぐっとこらえるっていうことが多かったんですね。でも今そういうことがなくなりました。と言ってももちろんね、こんな私でも人間業界の一員ですから、この一般常識の中での話なんですけども、ほとんどの場合はこのやってきた感情エネルギーというのはその時その場で外へ放出してるんですね。入り口から入ってきたお客さんがそのまま出口から出ていく、ですから念が残らない、ね、1秒前まであれだけカッカと怒っていたのに今は全く何もない、何もないから何で怒っていたのかも覚えていない。はい、要するにね、この過去に引っ張られることがない、ね、いつも今この瞬間に意識があるっていうことなんですね。喜び、ね、怒り、悲しみ、楽しみ、ね、どんな感情がやってきても同じですから実にあっさりしてるんですね。はい、まあさっきからですね、この念々と言っておりますが、念とはですね、この想念、要するにこの感情エネルギーのことです。もし感情を抑圧して念がこの外に放出されずに残っていると、ね、消え去ったはずの過去に引っ張られるんですね。その念が大きければ大きいほどこの過去に引っ張るこの引力も大きくなる。はい、この分かりやすく言いますと、この念というのはこの記憶のしおりみたいなもんなんですね。本にねこのしおりが挟んでないと どこを読んでいたっていうのがね、全くわからなくなる。それと同じで、感情エネルギーがついていない記憶っていうのはね、思い出そうとしてもなかなか思い出せないんですね。逆に強い念が残っていると、やったらその記憶ばっかり思い出してしまうことになる。まあ楽しい、嬉しいっていうね、念がついた記憶でしたら、まあ何度思い出しても特に問題はないのですが、怒りや悲しみの場合はだんだんと憎しみや恨みっていうものにね、変わってくるんですね。ですからこの念がだんだんこの怨念に変わっていく、こうなると少々厄介なことになるんですね。はい、これまで私はこの多くの人たちがとですね、この個人セッションっていうのをねやらせてもらっているのですが、この中でですね、観念浄化がなかなかうまくいかないんだよっていう人がね数名おられました。その方たちとですね、この何度かセッションを重ねていって深いところに入っていきますと、あるね共通点があるんですね。それはどうしても許せない人間がいるということです。まあと言いますかですね、ご本人が許すつもりが全くない、あいつを許すぐらいならこの苦しみが一生続いてもいいというんですね。ドヒャーですよね。まあこんな話をね、聞いておりますと、この藤子不二雄さんのね、マタロウが来るっていうね漫画を思い出す。この恨み腹さで置くべきかっていうね、マタロウの名言があるんですけどもね、そういうことなんですね。でもね、この本人がこれでいいって言ってるわけで、私が無理やりやらせるなんてことができないわけでね、こうなってくるとですね、この旅を進んでいくことはかなり難しい。なぜならその怨念の相手っていうのはね、自分の中にいるからなんですね。自分の中にないものは反応できない、相手に感じるのは自分の一側面である、ね、これが、何度かお伝えしてますように観念浄化の原則です。ですからこの憎んでる相手っていうのはね、自分の一側面なんですね。なんていう話をしますとですね、いや絶対にそんなことはない、私は絶対そのようなことはしないってね、おっしゃる方が多いんですけどもね、それはまだそういう縁に出会っていないからです。はい、このエゴっていうのはね、人間の数だけあるんだって思い込んでる人が多いんですけどもね、実はそうではない。人間のエゴっていうのはね、一つしかないんですね。要するに、全ての人間は全ての人間のエゴを内在しているということです。はい、ですから相手のエゴを感じることができるんですね。自分と相手の違いっていうのをね感じるのは、前回お話ししましたように、持って生まれてきた法則が違うから。はい、この法則にないものはね、この表面に出てこないんですね。表面に出ないものは脳は認識することができない。だから俺とあいつは違うということになるわけで、はい、今ね私の仕事が、こうやってね、あの人生上昇塾やってて、ね、泥棒をやっていないのはですね、泥棒という法則を持っていないから、単にそれだけのことなんですね。逆に言いますと、縁さえあればいつでも泥棒になる、ね、そういう性質を私は持っているというわけです。はい、許すっていう話をよくしますけども、この許すっていうのはですね、この相手に感じることは全て自分の中に内在する、この真実を認めるっていうことなんですね。さて、自分自身を憎んでいる人の人生っていうのは一体どうなるのか。まあ、どう考えてもですね、この平安な人生になるなんてね思いませんよね。この自分を憎むほどね苦しい人生はないはずです。それはね、この記憶に巨大なですね、大きなですねしおりを挟んでいるようなもんなんですね。ですから起きているときはもちろん、寝ているときも夢にまで出て苦しめられる。するとね、さらにこの念が重なってますます怨念は大きく育っていく、怖いですよね。ですからたとえですね、その相手が死んだとしても念はそのまま残ってしまうんですね。まあそんな苦しみが大きいですね人生から脱出するにはですね、まず抑圧している感情エネルギーを外に放出することです。 と言いましてもですね、直接相手に感情をぶつけるなんてね、必要は全くない。目的は最後の一絞りまでとことん念を外に放出すること。ですから、思いっきり叫びたければですね、カラオケボックスに行くとかですね、相手を殴りたければですね、この枕やクッションをボコボコにしばくなんてね、いろいろとね、工夫をしてみていただきたいなと思います。ポイントはですね、この相手にぶつけた感情を、ね、ぶつけたかった感情というのをね、そのまま言葉にしてとことん吐き出すということです。本人もね、ゲゲって驚くようなね、えげつない言葉がたくさん出てくると思うんですが、念はその言葉と一緒に外に放出されますので、全く気にする必要っていうのはないですね。で、何も言いたいっていうことがね、なくなってしまったら、その時その念も成仏したということになります。一回ポッキリではなくてね、すっきりするまで何度でもですね、繰り返しやってみてください。ね、すっかり落ち着いたところで仕上げにですね、他人は合わせ鏡のテクニックで浄化してみる。この浄化した感情エネルギーっていうのが大きければ大きいほど、その分ですね、心が軽く生きるのが楽になる。はい、相手を許すっていうことはね、自分を許すっていうことになりますから、ですから相手のために浄化するのではなく、自分のためにやる。はい、念が怨念に変わる前に、なるべく早めに成仏させてみてください。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。